肩をこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みがどれだけ私にとても大きな大きな宝物でしょう。光と絶望の
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。そしてご一緒していただくのはウーマンズライツ協会の事務局、そして真心の会の事務局でもいらっしゃいます。
はい、岩下ひろみです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。岩下さんは先週について連続ですね。
連続ですね。はい、
はい、うん、よろしくお願いします。
いつでも来ます。
そして今日の素敵なゲストをお迎えをしております。
はい、
グラフィックデザイナーでもありアートディレクターでもあります山崎真美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんばんは、山崎と申します。ね、
ようこそおいでくださいました。
はい、
もう山崎さんには今日ね聞きたいお話がたくさん、うん、
あ、本当よかった、ね、よかった。
いろんなことされてる方ですから。
うん、もちろん、
はい、はい、ありがとうございます。
グラフィックデザイナーアートディレクターといえばもうそういうね、
うん、金沢区でね
芸術的なね、うん、ところのお仕事ばかりと、はい、ということで、
うん、
今も正面にお座りいただいてますけど、
ええ、
なんかこうすごく知的な感じがする。
いや、はい、買いかぶってます。はい、
私の印象ですか。
違うと思います。
でも私もね最初すごい知的な感じだった。
ありがとう。
でも別に知的は崩れてないから安心して。
本当、
は
い、うん、いや頭悪いんです
ね。いやそんなことない。
ということで今日はですねよろしくお願いしたいと思います。それでは山崎さん、まず最初に簡単にちょっとご自身と自己紹介お願いできますでしょうか。
は
い、
まあ、先ほどもご紹介いただいた通り、はい、グラフィックデザイナーそしてアートディレクターとして活動しております、はい、山崎真美と申します。はい、で、まあ、グラフィックだけじゃなくて、うん、例えばグッズパッケージとか、はい、あとイベントとかの会場グラフィック、それからホームページイラストとかっていうのも、はい、もちろん制作しますし、はいはい、まあ、その分かりにくいものを分かりやすく、使いにくいものを使いやすくというその見た目とか印象を作る仕事をやってます。
全般ですね。そうするとね、はいはい、そもそもやっぱりそういう道に最初から進まれてたっていう感じなんですか。
そうですね、もう高校時代からそういう道に行きたいと思っていて、
はい、
で、まあ、美大の受験をして、はい、で美大に行ってそのデザイン専攻し て、でその制作会社に入ってっていう感じで、
ああ、王道ですね。
もう、ね、本当になりたいことをやってるって感じです。はい、
何か大きなきっかけみたいなのは何かあったんですか。それとも小さい頃から絵描くのが好きだとか、
もちろんそれは、まあ、やっぱ学校とかに評価されてたっていうのはありましたけど、何ですかね、まあ、進路を考えた時に、うん、あんまその勉強できないし、それしかないかなぐらいの。
でも割とスーッと入っていったっていう感じですね。
そうですね、そんな感じでしたかね。はい、
で金沢区にはご主人の関係で1年ぐらい前
のと、ね、夫の地元が金沢区の、金沢町にあるんですけれども、はいはい、まあ、そのご縁で、まあ、すごく環境のいいところですし、
はいはい、
ね、子育てするには本当十分な場所だと 思ったので、8年前に息子が小学1年生入るちょっと前くらいにこっちに越してきて、はい、まあ、そこからしっかりこの地で根付いて活動していきたいっていうところで、
金沢に地に足をつけてみたいな、
はい、まあ、自分の仕事もそこを拠点に固めてっていう、はいはい、
じゃあ今完全に金沢区を中心にしてこう、
はい、そうです、
動いてるっていう感じですかね。はい、どうですかやっぱり金沢区の印象は来る前と来た後で。
いや本当に私埼玉出身なんですけど、はい、まあ、高校卒業するまで埼玉の地元にいて、そこからまあ都内で何回かまあ引っ越しとかもして、はいはいはい、まあ、計 4、5回引っ越ししてる人間なんですけど、まあ、埼玉 の, その盆地本当真っ平らな土地と違って、はいはい、 あの凹凸があるからこそ見える風景であったり、あの
海 が、ね、
はい、あるからこそできる遊びとかレジャーとか、うんうん、そういうものですごく魅力を感じたんですよね。本当なんか埼玉県民はあの海がに憧れがあるっていうかと思うんですけど、うんうん、まあ、そういった感じで本当にすっと素敵な街だなっていう風に当時にはすごく感じましたね、来た時は。
でそうするとやっぱりこれからなんていうんですね、神奈川区で今はもう8年いますけど、はい、これからも神奈川区みたいな感じですかね。
いやもう多分骨を埋めると
思います。いやもう絶対埋めてほしい。
埋めるって、
はい、埋めるって、
山崎さんはもう神奈川区に骨を埋めると、
埋める、
力強く言っていただきましたけどもね、うん、はい、あとはご趣味いろいろありますよね。
趣味、は
い、趣味というか特技というんでしょうか、なんていうんでしょうか、
そんな、なんだろう、今がっつりやってる感じでもないんですけど、
今ハマってるのが、
今ハマってる、ハマってるのが本当に最近バスケ の、 あのワールドカップは全試合見てましたっていうのは、まあ、小4から中3まで、はい、あの自分がバスケを、バスケ部で女子、ジョバスで、
ジョバスで、
結構がっつり頑張ってたっていう。
ポジションはどこだった？
ポジションフォワードだったんです
けど。フォワードだったんですか？
攻めです。
ポイントガードじゃなくて、
はい、
なんとかポイントガードであのなんか指示出すみたいなね。
ごめんなさい、私バスケ全然詳しくないんだけど、
富樫とか川村君みたいなね。
ていうかでもまみちゃんすごい小柄で可愛らしい感じだから、フォワードってあのでっかい人がガンガン行くやつでしょ。
まあまあ確かにね、でもまああの逆に言うとスピードで下から切り上がっていくみたいな、
ね、あ、なるほどね、
レイアップショットみたいな、
あ、でもそれすごいイメージ湧く。
もしかしたらスリーポイントがすごい上手かったりとか、
いやでも、全然シュートも決まんないし、はい、特別ドリブルが上手いわけでもないけど、なんかレギュラーだったみたいな。
あ、そうなんですか。チーム事情ですねそれね。
多分あんまりなんかいなかったなと思います、
でもなんか楽しくさ、ね、部活をしてたのかなって思うと、
でも最近バスケ強いじゃないですか、女子のバスケは ね、
うんうん、
銀メダルだし、この間男子のバスケもすごい試合して、先ほどちょっとそれで盛り上がっちゃいましたけどね、第4クォーターどうしたんだあの最近の試合はみたいな。
全然決まらなくなった、ね、メンタルでっていう話になってましたよ ね、
第4クォーターで13対0って何ですかっていう ね、
ね、バスケ、ね、普通のバスケじゃありえないですよね。
2点ずつこう、交互に入っていって、たまにどっちかがミスして少し点がね、開いていくっていう感じなのが、13連続失点みたいな、でこっち0点みたいなね、なんというかハラハラ しませんでした。
いやめちゃめちゃしましたし、やっぱ嬉しかったですよ ね、
勝った時は ね、
時はね、でもそういう時ってごめん、私バスケ詳しくないからあれな、見てなかったからあれなんだけど、終わりよければ全てよしな感じ。
いやでもね、やっぱりなんだろうな、ありません、
ありますね、何なんだと。第3クォーターまで18点差で勝ってたのに、第4クォーターでなんで13点取られて、こっち0点で5点差になっちゃうんだと、
はい、だから面白いっていうのもありますけどね。
あれ負けてたらどうなってましたかね、あの点差で第4クォーターで、もしあのフィンランド戦みたいに逆に10点ぐらい差つけられて負けちゃったりなんかしたら、大変なことでしたよね多分ね。あんまり考えたくないですけど、
もう考えちゃダメ、
まあ、多分今こんな冷静ですけど、はい、テレビ見てるときはかなりね、どうしたんだみたいな、
ガンガン太もも叩いてましたよ、私
太もも
何やってんだみたいな、
こんなみたいな、なんかここに突っ込まれて何その叩きみたいな、
まあ、あとはなんか健康の維持のためですかね。こ
うそうですね、あの何気にホットヨガを 6,7 年続けていて、まあ、初めはなんかダイエットのために始めて、かなり頑張ってた時は週 3,4 ぐらいで行ってたんですけど、まあ、今はまあ血行を良くするためになんか週1みたいな感じで、一応なんか、ね、パフォーマンスを維持するために行ってるっていうのはありますけどね。
やっぱあの大変失礼なことを言ってしまって、
はい、
アウトドア派とインドア派だったらどっち、なんかインドアのイメージかなって言うと、そうでもないですって言
う、でもなんかそう、あのね、パッと見ねインドア派なんだけど、でも全然ほらここもあの金沢区内結構自転車でね、
あ、そうですよ、あの出かけてるし、脚力が結構あの太ももがっつりしてるんで、
がっつり、
さすがバスケ部って感じですね、
で結構いい色に日焼けしてるし、
あ、そうですね。割とこう、いや、今の方って、まあ、日焼けって
しちゃいけないみたいな、天敵
だみたいな、うん、私もあのたまにラジオ放送でなぜ日焼けをしてはいけないんでしょうかみたいな、 UV がどったらこったらって言って話をすることあるんですけど、あまり気にっていうか、
でもちろんあれですよ、そのやっぱ焼ければ焼けるだけ劣化はしますよね、
はい、するする
でも、うん、あのこのカバーをするのがダサいとか思っちゃうんです。
あ、分かる分かる
そうそうそう、見た目の、
なるほど、
う
ん、
あの年相応の劣化だったらまあいいかなぐらいな、
うん、なんかそ そのままのなんて言うんだろうな、
潔よく、
うん、しといた方が
かっこないみたいな、デザインとかそういうところにもつながらなくても潔くみたいな、
うん、どうですかね、わかんないですけど、
ここはもう急ぎやくこうやってスパッとみたいな。
あ、でも私、うん、他の人のデザインとかってお願い、他の人にお願いしたことはないんだけど、
うんうんうん、
多分、うん、でもなんか、うん、マミちゃん潔いそういうなんか、
うんうん、
ニュアンスっていうか、うん、のは感じるすごく。
そうね、まあでもそれは性格というよりは、うん、そのな、広告物って基本的に強さとか分かりやすさっていうのは必要だから、うん、なんだそれが役割、うん、それをそう作るのが役割だと思ってるっていうところ
か、
う
ん、だからそこに迷いがない、
ないんだね、削り取っていって僕がスパッスパッスパッみたいな、うんうん、
どこを立たせてどこをカットしてみたいなところ、う
ん、まあ、そういうのが ね今金沢区で活動されていろんなものにね現れてるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、
うんうん、
それでは前半って言いましょうか、最初のパートはこのぐらいで少し山崎さんの人となりということでね、はい、読書もされると、
読書、ね、そうですね、読書を、まあ、意識的にするというよりは、はい、その、まあ、あの仕事で結構頭の中混乱して渋滞している時とかに、うん、その、はい、まあ、寝る前にちょっと頭を整えたり沈めるために、
はいはい、
まあ、ちょっと読んで、あの、はい、眠くなっていくみたいな、
うんうん、
覚醒してるんですよね、やっぱりいろんな案件抱えてたりとかするとなんかごっちゃごちゃになってて、
頭の中
つなげて興奮状態みたいな、
興奮状態なんですよ、うんうん、それをなんかもう別のことを考えることで、はい、こう沈めてるみたいなところがありますかね、はい、
そうするとそういう読書で、まあ、ストレスも少し抑え、うん、ストレス発散プラス、うんうん、こう少しカームダウンするっていうか、こう、
そうですね、冷静になって、だからその、まあ、ちょっと自分すごく苛立ってるなとか、熱くなりすぎてるなっていうのを、うんうん、に気づける、
うんうんうん、あ、なるほど、そういうのってご家庭の中でも出て、例えば旦那さんが今日ちょっとあれじゃないみたいな、そういうのってあります？特にいつも相談、
いつも相談そんない
つも言い合いしてるから
、大丈夫よ、
うん、
そういうのを収めるのにこう、
思ってるかもしれないですね、やっぱなんかちょっと今日は変だなとか、まあ、多分家族が感じてるとかあるかもしれないですけど、
いろいろこう大変なんだなっていうのは家族は分かってるかもしれないですね、
でもそれ家族だからね、
まあ、まあ、そこで読書でこうカンブランをしてちょっと冷静になって、
そうですね、
それでまた次の日
に、そうですね、ちょっとフラットになれるところあるかもしれないですね、
岩下さんだったらね、はい、そういう時はちょっと、はい、
飲むでしょ
え、ひーちゃん
言わせたいんでしょ
言わせたい、
飲んで収める感じ、
ナイトキャップだね
でもね、違う、私お酒の神様に申し訳ないから飲まない、うん、そういう時は
っていうこと、神様叩いてんの、
お酒の神、いや違う、あの、なんかそういう時に飲んでも美味しくないじゃん、イライラしてる時
は、ね、ナイトキャップ的にちょっとこうやって寝るってことは、岩下さんない、
うん、私ない逆にもうスマホ見て、うん、もういつか寝れる、寝れなきゃしょうがない、うん、そんな感じ。広瀬さんは？
私はあんまり寝れないってことがないので、
お、
結構夜寝るの
が伸びたな感じですか、
寝るのが遅いんですよやっぱり、
うん、
基本的に1時2時とかになっちゃうみ
たいな、うん、早いじゃん、
から
え、ごめん、
早くないでしょ、
いやいやいやいや、
だから
岩下
さんに言ったけど、うん、自分でお酒飲んで寝るかって言ったら、うん、いやそれしないな、
しないでしょ、うんうん、
あ、本読むことありますね、やっぱり歴史の本とか、やっぱ歴史が好きなので、
はいはい、
今例えば大河ドラマでやってる、それに関連する徳川家康の本とか、というのを見ながら、なんでこんな形になったのかみたいな考えながらと、寝たりとか、まあ、人それぞれね、ストレスと睡眠のね、
はい、
これ気持ちが落ち着くってことですか、そう、歴史の本読む
か、落ち着くか、だんだん先ほど山崎さん言われたように、それでだんだん眠くなってくる、もういいかみたいな、じゃあ寝ようみたいな、
寝ようみたいな、
でも興奮してくることありますけど、なんでやっぱりここで徳川家康こういう行動したのかとか、うんうん、秀吉はおかしいだよなやっぱりこれみたいなのはちょっとありますけどね、
うん、
はい、それはうまく、ね、コントロールしながらということですけども
、はい、
はい、ありがとうございました。山崎さんのねちょっと人となりも含めてご紹介させていただきました、うん、はい、それでは最初の曲いきたいと思いますね、はい、今日いろいろこう珍しい歌っていうんでしょうか、
うん、
珍しい、
私も初めて聞く歌で、
はい、
まず最初こう離れ組、うん、
離れ組、そうですね、
あ
の今ね、ね、夕飯時だと思うので、はい、ぜひ、うん、あの家族の風景、言っちゃダメですね、
まだね、はい、思いっきりいい感じですね、家族の風景、はい、いや、それでは最初の曲、離れ組の家族の風景、どうぞ。時刻は午後7時20分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬克之です。そしてご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会事務局、そして真心の会事務局の岩下博美さんです。
はい、岩下です。こんばんは、よろしくお願いします。
引き続きお願いいたします。
引き続きお願いします。
そして今日のゲストはグラフィックデザイナーでアートディレクターの山崎真美さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最初の曲、はい、離れ組ね、ちょうど今の時間にふさわしい、はい、ゆったりとしたなんかね、
うん、
家族の風景ですけど、
はいはい、
これは何かエピソードみたいなのあるんですか。
特にないですけど、
まあ、この時間帯にうまく合うような曲ということで、
はい、あの単純に好きな曲で、あ、はい、いい、あの今ね夕飯中のご家族があの癒されてくれたなっていう思いを込めて選びました、
ね、ちょうど山崎さんから背中になって見えなかったんですけど、はい、夕飯から帰っていくような ね、
チビが、
ご家族、チビ
がって言っち
ゃいけない
ね、男の子が、
はい、手振ってくれましたけども、うん、
はい、はい、
ありがとうございました、はい、うん、さあそれではここからのお時間はいよいよ山崎さんのこのカナダアークでのねいろんな活動についてお話ということですけど、うん、まず最初は、
はい、まず最初はやっぱり
岩下さんが絡んでる、少し絡んでる、
はい、金沢真心の会で絡んでいる、
はい、
やっぱり今年もやります、
金沢
区プレミアム商品券のことです。
プレミアム商品券待ってました。
毎年ね、あのご縁があって、まみちゃんにデザインをしてもらってるんですけれども、はいはいはい、今年2回目ということで、今年もねまた去年春までねやるかどうかちょっと、
うん、
あの迷ってたと
商品
ことはあったんですけれども、
はい、
まあ、もうやるって決めたら、
はい、
じゃあもうやっぱりまみちゃんにお願いしてデザインしてほしいって思ったんで、
やっぱりじゃあもう出来上がってきてるんですね。
あ、もうデザインは出来上がって、
出来上がってきて、
はい、
はい、
それはちょっとまだ
まだね、
まだちょっと公開はしないんですけれども、うん、ね、冊子、ここの、
はいはいはいはい、
ここのここの冊子なんだっけ、
え、ここの冊子シーサイド FM の、
はい、マガジンに、
マガジンに、
はい、広告として載りますのでぜひ皆さん、
は
い、
次号で、
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 次号載せます。
あ、10月からの
号で、うん、
それは楽しみですね、
はい、
今回のデザインなんかポイントみたいなのあるんですけど、山崎さん。
まあ、そうですね、まあ、よさすひーちゃんの方からの前回のデザインをやっぱ踏襲して、
はい、
利用者がまたやるんだっていう風に認識してもらえるように、
あの、
さらにボリューム2としてブラッシュアップしたようなものっていう依頼であったので、はい、まあ、そのトーンは揃えつつ、うん、もう少し分かりやすく、はい、言わない方がいいか、モチーフとか、ま
あ、前回のモチーフはね、うん、ご存知の方はいらっしゃると思うけど、う
ん、
あのボタン、
ボタン
ちゃん、そうですね、
ボタンの花だったりね、はい、
ボタンの花の中に、
中にこう手で包み込むような、
はい、いいですね、
なんかだったんですけど、うん、
今回は
もう少しこう機能的に分かりやすくということで、そのスマホの画面
をダイレクトにイメージした、
はい、大きいビジュアルにしたものにしてます。でもた、パッと見の印象は前回と、まあ、似たような、使っている色味であったりとか、
色味はね、
はい、
うん、全然
そんな形にしてますね、
うん、
はい、
またやるんですよって、プレミアム商品券やりますよっていうのがバーンとくるような感じの、
はい、
ですね、
で今年はなんと、
はい、
去年 20% だったのが、
はい、
今年は 25% になりますので、
デザインが変わっただけじゃなくて、はい、ちゃんと実利も出てるぞっていう、
もうみんなね、あの金沢区を、ね、一大証券として盛り上げましょうよ、
ね
ね、地元のお店で楽しく買い物して、
買い物してね、
うん、
25% ももらえるし、
はい
はい、25% はどれくらいお得かっていうと、うん、あの一口5000円で購入できるんですけど、はい、それが、お買い物が6250円分できるんです。
素晴らしいじゃないですか、
うん、プラス1250円もできるっていう、ね、大変お得な、う
ん、お得な、
ね、商品券っていうことなので、はい、まあ、アプリを、ダウンロードして、はい、それで購入一口5000円から購入、うんうん、利用できる
これなんか一人
4口まで、一応4口までなんですけれども、売れ行きの状況によっては、
うん、だんだんね、
開放しますので
、最初はこれだけ4口がね、はい、最後だったら
1口だからアプリ消せないようにしてください。
あ、そういったことでちょっとこう、はい、アプリが分かるようなそんなデザイン構成になってきて、
そうそう、スマホの片隅に置いといても可愛らしい、
うん、ああなるほど、うん、そこをこう前回のをね踏襲しながらこう少し、
う
ん、
はい、そうですね、まあ、そういう形
ブラッシュアップしたみたいな、うん、
ブラッシュアップして、
はい、いやいやいや、これ楽しみですね、う
ん、買ってくださいね、ヒロシさん、うん
ね、
うん、
5000円と6250円できると、
はい、
で、最大1人4口まで、
4口、2万円買ったら2万5000円だから、
おお、
ワインちょっと一クラスいいの買えますよ。
買えますね、
うん、
2000円は大きいですね、
うん、
2000円近くは、
はい、
もしそういう2000円じゃない5000円か、そんな5000円だね、
5000、
4つ買うと、
うん、
はい、
実施期間言いましたっけ、
ま、ん、実施期間言ってない、
うん、言っていいですか、
お願いします、
実施期間は、はい、11月1日から、はい、2020年来年の、1月31日、
あ、結構長いですね、
はい、3ヶ月やります、
3ヶ月やりますね、
はい、
でこれなくなり次第終わりみたいな感じですか、
終わりです、
はい
はい、なので、はい、なくなり次第終わりですけれども、うん、やっぱり今万人に手に取られる広告ってないじゃないですか、
うん、はいはいはい、
ラジオだったり新聞だったり、うん、チラシポスティングだったり、
ええ、
すごくあれなのでちょっと偏っちゃうこともあるんですよね、うん、あと紙じゃない、商品券が紙じゃないっていうのもあって、
あ、なるほど、商品券が紙じゃなくてこうアプリのこの、
うん、そう、だからやっぱり
スマホで
買いたいわ、でもどうしましょうみたいなね、
はいはい
はい、ご婦人もいらっしゃるんで、
なるほど、
うん、あれなんですけれども、うん、なのでやっぱり、ね、皆さんの浸透具合を見て、はい、やっぱりもう使ってほしい方が先だから、うん、やっぱり浸透具合見てやっぱり4口だったけどもっと買っていいよってすることもあると思います。なのでアプリ消さないでねっていうことだけですね。
そうすると年配の方にはお孫さんとか、
そうですね、あの息子さんとか娘さんとかにうまく、
うん、
もしくは真心の事務局をうまく利用して、
ね、でお孫さんはね、はい、おじいちゃんおばあちゃんといいよ一緒に行こうって言って、
うん、
それでちゃんと払ってちゃんとやってあげるからって言って、で自分のものを買ってもらうというね、
そうい
う作戦ですね、
はい、はい、そうです、そうやって金沢区みんなでお金使おう、まあ、お金使おうじゃないけど、ね、いい使い方しよう、
そうするとこの山崎さんのデザインとかこういうもので、うん、よりね皆さんが見ていただいて、はい、あ、買ってみようかなっていうふうになるように作ってるわけで、
うん、そうですね、一応そのなるべく分かりやすく、うん、端的に、うん、利用できるように、まあ、そのチラシの方にも1234っていう手順の方も、
手順もちゃんとね、
ちゃんと
一応整理して、うん、はい、入れているつもりではあるんですけどもね、
はい、ここがこう山崎さんのこう、
ね、
腕の見せどころで今見せていただいてますみたいなね、うん、感じですけど、はい、ぜひね楽しみにしていただきたいと思います、うん、この金沢区のプレミアム商品券、
はい、
そのね、デザインも担当されている山崎さんでございます、はい、
うん、
はい、そしてさらにはということで今日もお持ちしていただいておりますが、
アミちゃんといえば、
いいんですか、言っちゃっていいんですか、はい、
もちろんですよ。
はい、じゃん、
じゃん、
じゃん、
横浜市、
はい、
金沢区、
はい、
ご当地カルタ、
なってました、
カナカルについてです。
はい、カナカル、
カナカルですね、私もね持ってますよ、
うん、
持ってるんですけどなんか大事にしなきゃいけないっていうんで、こう使わないようにして封を切らないようにして持っている
という、だから1個は買って1個は使わないとダメですよ。
で今や山崎さんのところにありますんでね、
はい、
うん、はい、もうこれやっぱりいろんなね名称、金沢区のね名称全部盛り込んで、う
ん、はい、たくさんね、あっちからこっちまで、
はい、でまあ先ほど山崎さんちょっとお話
させていただいて、うん、はい、まあ、金沢区っていっぱいいろいろあるんですけど、
はい、
なんていうかこうメインところっていうんですかね、
うん、
いっぱいありすぎちゃってね、ですからいいものを、ね、こんだけいいものあるんですよっていうのをまあ紹介するのにこういう、う
ん、いいですよね。あのなんだろう、1個しかないって言ったらなんかディスってるみたいであれだけど、うん、1個しかなくてそれを売るじゃなくて、うん、金沢区っていいところが本当に、ね、6つも7つも8つもあるから、それをカルタ50音でみんなに知ってもらうっていうのがすごく、まあ、ね、うん、素敵だと思う、
うん、これはどのあたりこうデザインとかこういう構成とかどのあたりなんか苦労されたっていうと、そういうのあります？
苦労、そうですね、まあ、趣旨としてなぜ作りたいかって思ったところからなんですけど、まあ、このカルタという遊び道具を作って、はい、あの地元のものことを気軽に遊びを通して楽しく知って、はい、あの輪になって盛り上がろうっていうツールなんですよね、
は
い、
うんうん、
でこれなんであの、まあ、作ろうかなと思ってたかというと、まあ、ただ単純に遊び道具を作りたかったわけではなくて、あのカルタというツールが、うん、その街の魅力を伝えて、あの人や街を動かす可能性のあるツールだからっていうところで分かりやすさなんですよね、うんうん、誰でも遊べるっていう、
そうです
ね、はい、であのこの地にあの8年前に来たってさっき話したと思うんですけど、まあ、その金沢区ってその横綱とか、うん、あの言われるその観光地のような派手さとか過剰さっていうのがないじゃないですか、
はい、
で簡素だけどすごく多様で、あのこの地に来た面白みであったり美しさっていうのをまあ感じてたんですけど、まあ、それをあのその奥ゆかしさをまあこう札に移す、うん、
なるほど、先ほど言われてましたよね、はい、土地の起伏もあるって、
うんうん、ね、
それで見える風景であったり、
ね、
そうやって住んでみないとわからない、
う
ん、
もうその場所場所によって全然風景違いますもんね、
はい、うん、そういう感動を実はあるけど、うん、それが可視化されていないと、
うん、
それをあのカルタに移すことによって、はい、あの伝えられたりとか、うん、まあ、子どもたちが面白みを感じてくれたりとか、はい、うんうん、まあ、そのカルタって遊ぶものじゃないですか、輪になって遊ぶ、
は
い、でその行為の中でコミュニケーションが生まれたりとか、あのまたはその例えばイベントで活用をする、はい、あのライブ感を、はい、うん、あの競技として、あの熱くなるものでもあるので、はい、でもそのイベントを盛り上げたり
だ、ね、
ヒートアップするみたいなところですごくいろんな活用の仕方ができる、
ありますね、それで人と人のつながりみたいなのもありますしね、はいはい、純粋にカルタとしても
面白 い、はい、
面白い
で、カルタはこの間あの先月農研大の七夕祭りでカルタ大会やらせてもらったんだけど、
う
ん、
はいはいはい、どうでした？
いや大人取れない案外
大人取れない、確かにそうかもしれない、
だから大人の方が有利かなと思いつつ、うん、子供がバンバン取っていくんですよ、
うん、
で真剣勝負で子供も取れないと泣くし、うん、大人は悔しがるし、うん、なんかすっごいいいで、知らない人たちとやるから、そうそうそう、
でものすごい年の差がね、
うん、あって
お孫さんとおじいちゃんみたいな、
ね、うん、はい、ね、カルタはねもっと見直されていいツールだなって、うん、カナカルをきっかけに私思いました、
うん、なんだろう、なんか下手な新しいツールを作るのではなくて、うん、その分かりやすいこのツールに滑り込ませるのがまあ効果的だと、うん、あの感じていました、
うん、は
い、
そしてそういったカルタの分かりやすさ楽しさを表すこういうデザインというところで山崎さんが来たと、
はい、あの、まあ、一応その、まあ、リーダーシップであり、はい、あのまあ、デザインとかの方向性世界観の作り方っていうのは、うん、まあ、あの統括してはいたんですけど、でもその絶対に自分だけではできない能力っていうのが、
そうですね、
あの今のやっぱり一緒にやってるメンバーの力なんですよね、はいはい、でまあ、自分には持ってないものを持っている人たちに、はい、あのやっぱ声を
かけて、いろんな、まあ、異業種というか、はい、いろんな能力を持った方々が集まってきて、うん、そして金沢区の魅力を全部結集したっていうね、
はい、
いやでも考えてもすごいですね、
そうですね、だから、まあ、そのだからすごいその声をかけたメンバーの方たちも、 すごくあの能力の高い人たちなので、はい、やっぱり失礼のないようにというか、
そうですね、
あの敬意が私としてもあるわけなんですよね、
はい、お互いに刺激し合ったりとか、うん、そういうのあるでしょうね、うん、
だからやっぱりその人たちの能力をしっかり、うん、あの生かせるような役割分担をしっかりするであったり、はい、あのそうですね、まあ、私が仕切っていく必要があるなっていう責任感を感じてました、
うん、ディレクター、はい、プロデューサーのような感じで山崎さんが やられていたと、
まあ、それであのやっぱり、まあ、例えばなんですけどネタはあの朝バートスケアの朝バタンさんが考えてくれて、はいはいはい、イベントとかそういった現場の取引とかっていうのもめちゃめちゃ得意ですし、はい、本当絶対に自分ではできない分野であるので、で、まあ、イラストに関してはあの二見翼さんとかっていう、はい、あのあえて素人に緩くてあのすごく面白いあのユーマたっぷりの絵を使うことによって、
ね、面白いですよね、はい、見たのね
あの
ちょっと
子供にヒットする
笑っちゃうような
ヒットする、そう、すごい
ものをからある意味オール金沢みたいな感じで、はい、あこんな方々もいたのかっていうのは、うん、そういうなんか、ね、出会いみたいなのもあったんじゃないですか。
そうですね、うん、本当に宝物です、うん、メンバーが、はい、
ですからこれからこのじゃあカルタを使ってカナカルを使って、はい、さらにもう一段ねいろいろ盛り上がっていける
いける
ありますね、うんうん、いろんなイベントにも使えるでしょうし、
はい、うん、そうですね、まあ、いろんな多方面からお声掛けいただいて、はい、まあ、展示の機会であったり、あの出展とか、はい、まあ、はたまたその企業さんとのコラボとか、 そうですね、まあ、そういった可能性とかもたくさんありますし、あの区内の学校であったり学校であったり、は
い、
そういうところのまあ対抗
カルタ大
会だったり、まあ、そういうことも十分にできますし、ね、本当にまあ広がっていって、はい、あのこれが文化にいずれなったらあの、まあ、私としては
そうですね、
はい、成功、
カナタクを代表する、ね、はい、文化の一つになれば
いいですね
と思いますし、
そうしてきましょう
と思ってます。
すごく大きな役割を果たされた山崎さんでございましたけれども、はい、うん、さあそれではここで次の曲いきたいんですが、
はい、
ちょっとこうカルタつながりみたいな歌ですよね、これね、
はい、成功しました、
歴史の狩りから稲作へということで、これあるんですよね、
はい、いいですか言って、
はい、
や約8000年前、うん、野島に縄文人が暮らしていましたっていう札があるんです。
来ました、
これにちょっと紐付けて成功しました、
紐付けた曲を、はい、歴史の狩りから稲作へ、それではおかけいたします、どうぞ。時刻は午後7時43分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会事務局、そして真心の会の事務局、岩下博美さんです。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします。
そして今日のゲストはグラフィックデザイナーでアートディレクターでもいらっしゃいます山崎真美さんでございます。引き続きよろしくお願いいたします。
お送
りした曲は狩りから稲作へ、はい、カナカルの矢をね、
矢をね、
はい、
うん、
はい、メッセージを2ついただいております。
ありがとうございます。
ラジオネーム並木めぐりさん、隊長、残業終わりに移動しながら聴き始めました。1曲目選曲グッドですね。お酒好きの隊長のお家のキッチンにはウイスキーでしょうか。またカナダークのお気に入りの飲食店、飲み屋教えてくださいということですけどまず何置いてあるんですか、キッチンには。やっぱり
あの普段私実は酒飲まないんです。
飲めないですね
たまにチャビする、韓国の
焼酎、ね、はい、並木めぐりさんなんかあまり飲まないんですって、ですからなんか飲食店も、まあ、今度ね別途で教えてあげてくださいみたいな、はいはい、もう一ついただいてます。揚げもちさんですね。広瀬さん、岩下さん、こんばんは。
こんばんは。
今日はお稽古がお休みになりラジオを聞いていますということ。
ありがとうございます。
お休みなんですね。ゲストの山崎さんのお仕事グラフィックデザイナーだそうで、絵心のない私は素敵な絵が描けるなんて羨ましい。子供の頃からやっぱり絵上手でしたか、気になります。
まあ好きでしたけどね、うん、でもなんだろうな、普通に真面目に答えていいですかね、これ、
はいはいはい、
デザイナーの仕事って絵を描くことじゃないんですよね、はいはい、あんまり、うんうん、あのそのアートとか、はい、あの と間違えられるんですけど、はい、デザイナーの仕事そうじゃなくて、なんて言うんだろうな、まあ、情報整理、ね、
そうすると極端に絵が下手
でも、でも、はい、できます、はい、
あげました、絵下手でもデザイナーになれるみたいです
なれます
ということでね、強制的にまとめさせていただきましたけど、以上2通でいただきました、ありがとうございました。さあ今日もですね、いろんな話をしていたら、はい、あっという間にお時間が来てしまってですね、でもやっぱり横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツの番組ですから、はい、やはり今日はね、山崎さんにこの今のね、女性にいろんなね課題があるんですけど、その辺どう感じてらっしゃるかってちょっと聞いてみたいと思います、はい、いかがですか山崎さん、最近
女性の課題ですかね、
課題っていうか取り巻く環境というか、
環境に関してね、どうでしょうっていう、
まあ、私自身が、まあ、仕事独立したのは10年前ぐらいなんですけど、もう当時はやっぱり全然、まあ、テレワークなんて皆無な環境ですし、業界的に本当に仲間たちは、二鉄三鉄みたいな、しているような業界だったので、その中では自分はこう時短勤務で育休を産休を取って復帰して、2年ぐらい会社員やってたんですよね、その時本当にやっぱりもう過酷で、頭はげるんじゃないかぐらい、悩んでた時期を経て、一人でやり始めて、10年ぐらい経つっていう感じなんですけど、まあ、それにその時に比べたら、もう本当にまあコロナもあって、テレワークが
全然できる、
そうなんですよね、対応になったっていうのは本当実際あると思いますし、まあ、制度の整い方整ったりとかっていうのも、まあ、これまでの、まだ私たちの10年前の先輩方がしっかり頑張ってくれたから実現して、だいぶ整ってきた中ではあると思うんですけど、私自身はあんまりその、まあ、女性のための〇〇とか、ママのための〇〇というワードがちょっと誇張されすぎていて、逆にその男性からすると入りづらい環境になってないかいと、
まあ、確かに、まあ、私男性ですけど、女性のなんとかとかって言うと、まあ、もうちょっと入りにくいし、まあ、ちょっとここは違うんだろうなっていうのは少し、まあ、思ってしまうかもしれないですよね、例えばシングルで悩んでる方ってシングルファーザーの方もいらっしゃる、でそういう方はじゃあ正直どこに相談するのかなとかね、そういうのを思ったりとかはちょっとしますけどね、
ですね、まあ、やっぱりその、自分の職業的に見せ方とか伝え方の方法に着目をどうしてもしちゃうんですけど、今までその女性がメインになってた分野に、もう少しこの男性が入りやすい環境作りとか、見せ方をすることの方がむしろ重要であって、まあ、そういったもうステージに来ているのでは、と正直思う。
そうですね、10年ぐらい前はやっぱりすごく女性が働きやすくなったけど、やっぱり一緒に同じだけ働くには、やっぱり、ね、時短勤務してる人とかにはすごく過酷な面があったけど、今はもうその次のステージ、コロナもあってテレワークっていうのもあって、
だから今のこう山崎さんのポイントすごく大事、女性がメインのところにこう男性が、例えば保育士さんとか、まあ、看護師さんとか、あと私薬剤師なんですけど、まあ、薬剤師も結構女性が多い職場ですから、まあ、そういうところに今度男性が行けるようなね、
行けるようなね、
それによってまた広がりも出てくるのかなっていうのはね、まあ、そういう、
ね、女性だからっていうんじゃなくて、もう人として、
そうですね、だからあんまり男性がどう女性がどうっていうようなことで、先ほど言ったように誇張しすぎたりとか、そういうのとかポンと行くとまたちょっと逆の意味になっちゃうかもしれないですよね、
まあ、当然そのフィジカル的な、そのお互いの男性が得意な分野だったり、女性が得意な分野ってあるんですけど、それらの、まあ、いい部分をやっぱりうまくこう融合させて、いいものを作っていったらよくないみたいな、
そうですね、さっきもね、雑談で言ってたけど、まみちゃんが男性の軽やかさというかユーモアの、
そうすると、まあ、お互いのいいところに目を向けながらね、そしてやっていければなと思いますんでね、
シーサイド FM レース第1レーン亀店第2レーン金沢区レーススタートしました。外が亀店、内が金沢区。亀店と金沢区は競っている。亀店か金沢か、亀店か金沢か。亀店が先頭に躍り出た。内から金沢区は来ている。どちらゴールするのか、どちらゴールするのか。ここで亀店金沢区の紹介だ。
クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介をします。まず1店舗目、有限会社大木建材店。エクステリア商品の販売からブロック、砂場用の砂、砂利、砕石、物置等の販売、プロ仕様の電動工具まで幅広く取り扱いしております。またご自宅から出た少量の土の処分も受け入れいたします。一般のお客様のご来店も大歓迎ですので、ご気軽にお問い合わせ、お声掛けください。三新住宅の鉄塔の下でお待ちしておりますということでございます。こちら有限会社大木建材店さん、お電話番号 045-370-7120。 営業時間は午前7時半から午後5時、定休日は日曜日祝日。住所は横浜市金沢区東朝比奈 2-21、ぜひともね、こちら大木建材店さん興味ある方、明日午後5時からリポートがありますので、そちら聞いてもらえればと思います。はい、これが一番かなと思ってます。ということで、続いての、加盟店さん行きたいと思います。パブスナックリズ。ちょっと大人の雰囲気のスナックにと思って始めたラウンジ風ムードのお店ですが、ママの天然さが少し邪魔をしてるかも。でもそこもお店の良さ。カラオケは演歌からジャズまで、お客様の好みも幅広く。ちょっと疲れた時、癒しが恋しい時などお立ち寄りになりませんか。そんなパブスナックリズさん、お電話番号 045-374-5415。 営業時間は午後7時から午前1時25時までとなっています。定休日は日曜日祝日。住所は横浜市金沢区八津町147山根ビル2階となります。クラブシーサイド FM 会員さん特典としては、ワンドリンクサービスしていただきます。ね、ワンドリンク提供していただきますので、ぜひとも、こちらね、パブスナックリズさん行ってみてほしいなと思っております。本当に行ってみてほしいです。これしか言えないです。はい、文庫ね、駅から近いんで、本当ぜひとも行ってください。はい、こちらはクラブシーサイド FM マガジンの37ページ、37ページにね、こちら2店舗掲載しておりますので、ご確認していただけたらと思います。以上、クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介でした。